はい、始まりました。妖怪ラジオです。皆さん1ヶ月いかがお過ごしでしょうか。今回もですね、セルフトークのスペシャルということでお送りしたいと思います。ちょっとゲストをお呼びしようと思ってたんですが、順延になりましてね、ボランティア関係の方と、あと、まあ、いわゆる成功哲学っていうんですかね。自己啓発と申しますか。そうした領域の方とちょっと考えておったんですけれども、予定がずれまして、まあ、一人語りということになるんですけれどもね。皆さんお付き合いください。で、掲示板の方には思考方法の特集ということについて書きました。で、どういうことかっていうと、この妖怪ラジオって、とりあえず哲学ベースに話してるんですよね。いい加減に喋ってるみたいな感じなんですけれども、で、ちゃんとゲストに出ていただける場合っていうのは、ご本人の活動とか、こう、まあ、書いた作品、著書とかありますよね。あと、日々の活動がありますから、そういうもののプロモーションになったりだとか、あるいは僕自身がちょっとそこを掘り下げて聞いてみたいっていう方に限ってこうオファーさせていただいているので、まあ人と出会うっていうのはご縁なんですけどね、そういうことなんかもあるんですけれども、反面やっぱりそこでこう受け取ったものだとかを自分なりに転がしてですね、こう日々考えていることってのはありますので、他の方もほぼ毎週ゲストを呼んでらっしゃるっていうことはあると思うんですけれども、こちらもいや一人で話すっていうこともこう適宜取り入れています。で、この間ですね、スカイプのミーティングした時にある方にちょっと言われたんですね。スカイプとかで話すと、こう、改まった感じがすると。本人に会うとね、ぶっちゃけというか、こう、ゆるっと話せるんだけれども、どうも、こう、改まった感じがするから、全然違う印象を持ちますということで。人はそういうふうに聞くもんなんだなぁと思うわけですね。で、今こうやって喋ってる自分の感覚っていうのをつらつら思い見ると大学の講義に近いです。多分放送大学とかやってらっしゃる先生とかそうなんじゃないかなって思うんですけど、まあ、スクリーングとかない場合はおそらくカメラなんですよね。カメラに向かって喋るわけですよ。で、カメラに向かって、こう、ディレクターさんが今、静止画像ですけれども、いて、まあ、自宅から喋ってるって感じなんですよね。そうすると、多少攻撃調になるのかな、という。まあ、それが、こう、まあ、堅苦しいって言いますかね。もうちょっと砕けるやという、印象にもなるのかもしれませんけどね。だんだん慣れてきたんですけれども、初めはもっと自分の放送を聞き直してみてもね、ガチガチですよね。他の方どうなんですかね、自分の放送を聞き直して、ここはもうちょっと訂正した方がいいかな、とか。で、チェックはやるんですかね。僕の場合は、まあ、一応やったりなんかはするんですけれども、まあどうなんでしょうかってところです。で、今日も開きなって堅苦しい話をしてみようかなと思うんですけどね。まあ、この間の台風の日にですね、特定秘密保護法案も通りまして、12月から施行ということでね、いよいよ、我々が主体的に言ってはならないことを言わなければならない時代にもなってきたなというふうに思ってるわけです。まあこれ半分冗談で半分本気です。なんですけれども、まあ、そういう、こう、政治向きの話では今日はなくてですね。まあそれも面白いと言えば面白いんですけど、話流れたらそこ行きましょうね。流れる可能性がありますので、私は雑談で話が飛ぶのが得意なんで、学生さんのレポートにもよく書かれてます。講座先生の話をよく飛ぶと。で、 飛ぶってこれどういうことかっていうと、いい加減に飛ばしてるわけでもあんまりなくてですね、考えてるときあんまり喋ってないんですけど、点を打つんですね。話と話の間に。で、昔ですね、いきなりこれ、オタクなネタなんですけど、ゲゲゲの鬼太郎におんもらきって話があったの、知ってる方いらっしゃいますかね。これ、アニメで一番新しいのは2007年か8年のバージョン。YouTube で送ってて見れると思うんですけれども、まあ、おんもらきのこう姿なき妖怪を封じる話なわけですね。で、鬼太郎がどうするかっていうと、まあ、普段でやれば、下駄投げたり、髪の毛バレとか、まあ、物理攻撃をしていくわけですけれども、その時のやり方はちょっと変わってましてね、こう、おんもらきというものが、まあ、ある死体に、まあ、結果的に死体だということがわかるんですけれども、亡くなった人にそれについて生きてるかのように振る舞ってるわけですね。で、その人に対して絵を描きたいってリクエストを出すんです。で、モデルさんになってもらって何をやっていくかっていうと、質問をしていくんですね。一個一個はつまらない質問なんです。朝は何時に起きますかとか、食べ物は何が好きですか。で、白い紙にですね、点をポツポツポツポツと打っていくわけですね。その答えに従って。で、108つの質問が終わった時に、その点をバーッと繋ぐわけですね。で、繋ぐと、その取り付いてるものの正体がそこに現れる。で、まあ、封じ込めがそこで成功するっていう話なんですけれども、これに似たようなことって人間は僕はやってるなと思うんです。案外考えてないようなんですけれども、フチって言うんですかね、点を打っていくわけです。ね、いろんなとこに。で、あんまり考えないで打つわけですよ。ポツン、ポツンと。でも、その全体の点、まあ、星座なんかがいい、たどいかもしれませんけれども、その点の散らばりを見たときに、ああ、なんとなくこんな感じだな、とかいう像が、像、イマジュっていうのですかね、浮かび上がってくるわけですね。で、それをこう、最終的に見せる。そういうことはあるかなというふうに思うわけです。これもちろん話とかがうまくいった場合です。雑談に流れていくっていう場合もありますからね。落語家でそういう方亡くなった方でいましたね。前振りというかそういうところだけで、終わってしまうとかそういう、あ、立川談志ですね。立川談志が、まあそういう場合があったって話がありますけれども、まあ男子は僕好きですけどね、まあああいう、まあ、彼の生きてる土地だと民主党のネタかなんかをやっててそのままで終わってしまったとか、確か爆笑問題が特集してた番組とかでありましたけどね、なんかそういうことなんかもあったりなんかするわけですけれども、基本的には不知、つまり、点を打っていくわけです。で、点を結んで見える像ということに、こう、関わりがあるわけですね。これ、で、今日の話とも結びついていきます。今日は何の話しようかなと思ったんですけれども、こう、じゃあ、妖怪学って言ったときに、基本的にどういう思考法で、こう、現象、まあ、現象ということも後で説明しますけれども、見ていくのかっていうこと、なんです。でですね、ちょうどその、スカイプ云々のことをおっしゃってくれた方がネタ持って行きをしてくれましてですね、これも偶然なんですけれども、2日ぐらい前に僕は Facebook をやってまして、Facebook でまあ日に3度か、まあ少ない場合はね、書かないとか1度ぐらいとかってこともあるんですけど、だいたい3度ぐらい。短い文章のっけたりなんかするんですけれども、その中で書いた文章に関して、これセミナーとかでやってみると面白いんじゃないかってなことをメールでくれたりしたんですね。 ただ僕は心理セミナーとかやってる人間ではないので、まあ、それ直で難しいなというふうにお伺いしたんです。なぜかって言うと前提がいろいろ必要なわけですね。で、前提あってのはそのことなので、まあ、今日はその話もしていきたいと思うんですけれども、まあ、前提を押さえての応用編みたいなことだけ書いてるわけです。で、どういうこと書いたかっていうと、まあ、文章読んだ方が早いんですけどね、よく自分を愛するとか、自分を認めるとか、自己需要、あるいは、ちょっと硬い言葉で自己承認って言うんですかね。そういうことがありますね。で、これ、心理臨床やってる方であったら、まあ自分自身をこう見つめる機会を持つとかっていう方向になってくると思うんですよね。例えば、嫌な感情が湧いてくると。こう、いわゆる、まあ一般的に言われてると、否定的な感情ですね。そういうことが湧いてきたときに、まあ、それはそう感じてるんだというふうに認めて、受け止めて感じきっていくというのは、やり方ってあると思うんですけれども、これは自分に対して働きかけるわけですよね。まあ、自分というか、自分を見ているもう一人の自分というか、自分を見ているもう一人の自分から自分に対して働きかけていく。そういうやり方だと思うんですね。だそうではなくて、時間、まあ、時の流れっていうんですかね。時間に働きかけていくってやり方もあるのかなってちょっと思ったわけです。まあ、ちょっと、身辺でですね、まあ、本当だったら来てくだされば、そういう話もしたかったんですけども、まあ、自己啓発とか願望達成とかっていうのも、とどのつもり、まあ、僕なりの、仮説的な、ほぼ結論と言ってもいいんですけれども、結局自分を好きになりたい人が多いわけですよ。で、そのための、まあ、手段というか、手立てとして願望があると。例えば、まあ、綺麗な家に住んでですね、こう、奥さんをもらってとか、あと家族を安心させたいとか、そういうことがあったとしますよね。で、お家だとか、お金だとか、まあ、それに見合ったような仕事であるとか、あと、他人との関わりとかっていうのは、こう、それがあることによって自分自身が安心する。初めてそこで自分が自分であると認められると。で、まあ、その、いくつかの条件としてそういうものがある。というふうなことだと思うんですよ。これ認めたがらない人は多分多いんじゃないかと思うやつ。でも、そういうとこに、こう、まあ、ハマっちゃってるというか、言ってる人たちは好きで言ってる分にはいいんですけどね。そうだとしたら、その自己需要とか自己安心感とか自己肯定みたいなことを先に持ってきちゃった方が早いんじゃないかって思うわけですね。で、その結果、その自分が条件だと思っていたような物々の事柄っていうのは、あ、どうでもいいやってなるかもしれませんし、いや、それでもこれは自分にとって価値のあること、コミットするに値することなのだから、まあ、やるということっていうのはあると思うんですよね。あえてそれを選ぶっていうのは形を取るわけですよ。で、さっき選ぶ選ばないって話しましたけれども、例えばこれ分かりやすく嫌な感情を感じている。何度か逃れたい。じゃあ話にしましょう。そうすると、例えば、あいつを、ぶっ殺してやりたいと。殺した人間、3人ぐらい僕いますけどね、ってのは冗談ですけどね。これ、まともにやると、マジで呪い効くんでね、やめてますけど、まあ、例えばそういう感情があったとしますよね。で、普通はそういうことを感じたくないもんだから、抑えて、そういう人間の親でもニコニコしたりだとか、あと人間の感情に関わることでも当たり障りのないことを 書くわけですよ。なんか分かったような分からないようなこと。でもですね、それはずーっと本人の定流にはあるわけです。で、なんかの表紙に刺激されると、例えば似たような状況のドラマを見た時とか、小説読んだ時とか、映画見た時とか、あるいは似たような人間に会った時っていうのはありますね。あと、もっとぐるぐるしちゃってる場合は、自分で反すするってこともあります。そういった時にですね、嫌な気持ちになるわけですね。で、またそれを抑えるってことは、悪循環が始まるわけですけれども、これね、思っちゃったもんってしょうがないんですよ。だって思っちゃってんだから。あるものはあって、ないものはないわけです。で、あるものをないものにしようとしたってね、どうしようもないわけですよ。ですから、これはもう認めちゃった方がいいで、感じた方がいいっていうのが心理臨床的なやり方だと思うんです。まあ、まっとうって言いますかね。で、殺したいやつ、3人ぐらいいるんですけどねって、今冗談で言いましたけれども、これ呪いとかになっていくと念がいきます。で、なんで僕がこういうことを喋っとって念がいかないかっていうと、自分がそういうものを持ってると認めてるからです。認めてないと念がいきます。念っていうと雑白なんですけれども、つまり自分が持っていても認めたくないような感情、非常に強い感情ですね、っていうのは、なんだかの自分の生活圏の範囲内において他者に影響を及ぼすってことがあります。ですから、感情はお取り扱い注意っていうのは、これは、そうなんですね。お取り扱い注意っていうのは、じゃあ、コントロールですよと、よく感情のコントロールとか言いますけれども、無理です、そんなの。湧いてくるものはしょうがないわけです。湧いてくるものは湧いてくるものとして認めてっていうところがあると思うんですね。ただね、これは感情とかからの働きかけなんですけれども、人間ってのは、普通、まあ、ごく常識的に現在、過去、未来という時間軸の中で生きてるっていうふうにみんな捉えてますから、この、時間軸の常識的な考え方っていうのを、逆用するっていう発想の仕方もあるんですね。で、話戻していきますけれども、Facebook にどういうことを書いたかっていうことなんですけれども、ちょっと読んでみます。ぶっちゃけて言い過ぎかもしれないが、最近自分を愛せない人が多いのだなと思わされる出来事に出会った。これどういうことなのかって、ちょっと思っておしてくれます。で、自分を愛することは平凡な言いようだが世界の信頼である。これはそうですね。自分と世界が一体であるっていう変な、スピーキーの話持ち出さなくても、自分が世界の中にいるっていうのでもそうなんですけれども、仮にいるとしてもそうですよね。自己否定が起こってしまったら、イコールこれは世界の否定になります。ですから、世界の信頼っていうのは、イコール自己信頼っていうことになっていきます。で、これが分からず、過去や未来のことを引っ張り出す、辛くなることもあると、まあ、未来のことを心配するだとか、過去のことをくよくよするとかってことですね。で、こうやってくよくよする思考っていうのは、まあ、反数思考とかって言いますけれども、反数する自動的思考は自動化すると。で、そこで能動的な才の思考に切り替えると、これ後で説明してきます。つまり、くよくよしちゃってるっていうのは忘れようとして忘れられないっていうのもそうなんですけれども、これ受け身の思考ですよね。能動的に、あ、このことについて考えようって考えてないわけです。いえ、その能動的な思考にまず切り替えていきましょうと。で、そこで心理的なことは専門家に委ねるとして、哲学的解明法、ハテナなのだが、 そういうことなんですね。心理的なことはさっきの感情を感じきるっていう話になってきます。で、哲学的解明法になるんだが、今のこの現実が自分の生きている世界だとして、その世界の中で今と思っている自分は一体いつの自分なんだろうと考えてみるのも一興かもしれない。ここから時間感覚に規律が入る。因の感覚と書いてまして、この時間論がなぜ自己重要につながるのかは、興味が向いたら体感してみてほしいって書いてあるんですね。これ、どれぐらいの方がやるかとかね、まああんまり関係なく書いてるんで、書きたいから書いたんで、いいんですけれども、やってみたら面白いと思います。よく今とこことかって言いますけれども、じゃあ、今って考えてる、その自分のいる位置はいつの自分なんだと。考えていくと、これ、変な気持ちになってくると思うんです。まず、あれっていう感じですね。普通であれば、現在、過去、未来の、その時間軸の過去からずーっと流れてくる時間の中に我々は生きていて、で、時間も未来に向かって流れていくと。でも、未来に向かって流れてる時間の中で、自分は今この位置で今って思ってるわけです。でも、今って思って、その今って捕まえようとしてしまったら、もう今って、過去ですね。今って言ったら、何秒か経ってるわけです。じゃあ、その今って思ってる自分のいる位置っていうのは、一体いつなんだろうと。わかります?言ってること。つまり、今って言っちゃったらもう過去なんですよ。じゃあ、その今って言ってる自分の今っていうのは、いつなんだと。ここでね、ちょっと、こう、時間感覚が変な風になってきたらね、ちょっと最高ですね。まあ、これあくまで入り口なんですけれども、そうすると今だとか、過去だとか未来だとかって考えている自分というものと、そこにいる自分っていうのの距離ができてくると思うんです。別人になっちゃうとかじゃないですよ。距離ができてくるわけですね。で、そのことを僕なんかは哲学の言葉を応用し、使ってですね、差異、まあ違いという言い方をするわけですね。自分自身が再化していくわけですね。じゃあ、再化した自分がいるって言ったら、再化している自分がいるって言った途端に、それはもう過去ですから、またこの再化が起こってくるわけです。そこで。じゃあ、それはいつなんだと。これはおそらく論理的に考えて命題、一つの文章として捉えようとすると答えは出ません。答えが出ないってことは、すでにそれが生きられているってことです。わかります?これ。この辺のことが分かってくると非常に面白いんですけどね。なんで面白いかっていうと、もうちょっと別な角度から、こう、考えてみます。この時間の問題ですね。僕取り組んだのは、実は、供養論を完成させたかったんですね。供養する、まあ、死者を弔うとかってよく言いますよね。その場合の供養なんですけれども、まあ、例えば、こう、浮かばれない者たちを供養するって言った場合、じゃあ、供養って何をしていることなのかと思ったわけですね。もちろん民族学的にこういう慣習があるよとか、いろんな研究あります。でも、例えば、お能だとか、まあ、能なんかは典型的ですけれども、あと、まあ、説話集なんかに書かれてる、例えば、構想が現れて、供養をするって言った時に何をやってるんだろうっ ていう、ふと思ったんです。で、今まではこういうふうにもちょっと考えてました。それこそ感情と向き合うってことに近くてですね、こう、相手の言い分を聞くってことですね、受け入れると。例えば自分はこれこれこういうことがあって、ここに留まらざるを得ないのだという、それを受け取るってことを多分しちゃったと思うんですね。で、それも一つなんですけれども、いや、それだけじゃねえなと。これどうやら時間のトリックを使ってるな。って思うわけです。で、これいろんな意見はあるんでしょうけれども、僕なりに考えるとですね、幽霊っていうものの本質はですね、感情だと思うんです。独立した感情がですね、この時代議論があると思うんですけれども、感情っていうのは人間の中で割と相対的に独立した機能を持っているんで、感情だけが残るってことがあるわけです。ある空間に。まあこれ、別に死んでなくてもある場所に行くとふっとある思い出が蘇るとかってありますね。で、それが、死んじゃったバージョンが起こると、例えば自殺の一緒とかになってくるわけですよ。いや、オカルト的な表現をすると、死者が呼ぶみたいな話になるわけです。ね、積み重なった感情なわけです。これ土地にももちろんそういう記憶というものがあります。感情の記憶が積み重なるわけですね。だから、建物が上にいくら新しく建っててですね、記憶が編み替わっていない限り、同じようなことが、そこで、それこそ、半数思考のことがぐるぐる起こると。で、これ供養するっていうとね、どういうことかっていうと、滞っちゃってるわけですから、時間が流れないと いけないわけですよ。よどんでるわけですね。水がよどむと一緒で。で、そうすると、じゃあ、流すっていうのにはどうすればいいかっていうと、もともと流れているっていうことを何かの形で気づくきっかけというものをその場所を共有している人間が持たない限り流れるということはありませんし、時が流れるっていうことはもう流れたって時点でさっきの話で過去ですから、ある永遠の地点に立つことでもあるわけです。時が流れるということと、永遠、いわゆる時がないという面での永遠ですけれども、すごい長い時間の永遠ではなくて、まあ、矛盾はしていないわけです。で、流れるようにすると。で、そのためにいろいろな儀式があったりだとか、まあ、手立ては様々ですね。そういうものがあったんではないかというふうに思ったわけです。で、このことの抽象度を高めていくとですね、これは日常生活にも応用が効くかなというふうに思ったわけですね。まあ時間論っていうのは哲学的にも結構でかい問題です。いろんな人がいろんな議論はやってるんだけれども、僕なりに考えた時間論っていうのはこういうことです。供養の問題から入ったわけですね。よく普通でもこう、時間が薬になるって言い方しましたね。あれ、時間が流れてって、記憶が薄れて、やがて忘れ去っていくとどんな辛い思い出とかでもね、まあ、時が優しく抱いていくって考え方も、もちろんあるんですけれども、そうではなくて、常にその今と言っている私というものが、時の先端に立っていることによって、過去というものを持続に変えていくってことだと思うんです。だから、過去を否定しちゃうとかね、今、私はもう生まれ変わったんだと。過去の自分は関係ありませんってんじゃなくて、ずーっと持続している時間というものがあるわけです。これはいわゆる現在、過去、未来というふうに区切られる時間じゃないです。永遠という時間ですね。で、 その先端の分に、私自身が、あるいはあなた自身がいるってことですね。で、そのことがアハと分かったときに、確かにこれは、まあ、大事なことなんだけれども、同時に過去は過去のことになると。まあ、否定したりとか肯定したりとかするものではなくて、それはそこに流れつつあるってことになってくるわけです。でですね、この考え方をこう、深めていったきっかけは供養論なんですけれども、ややこしいなと思う方もいらっしゃると思うんですね。はっきり言って。ただ、なんでこういうことを考えるかっていうと、一つはですね、こう、哲学っていうものがですね、これ、心理学の誕生っていうのは、他のセラピストの方とかに、もし興味があったら、リクエストして、見るといいんですけれども、19世紀以降ですね、だいたい、まあ、今の教科書だったらアリストテレスとかそんな入ってこないと思うんで。だったら哲学の場合、一般的に言ったら古代ギリシャとかっていうことになりますし、近代だったら17世紀以降ってことになると思うんですけれども、まあ、インドとかね、イスラムとかもちろん私は視野に入れてますけれども、一般的にはそうだと思うんです。哲学が生まれた時代的背景ってどういう時代だったかっていうと、大体交易している地域に生まれます。で、交易している地域っていうのは、こう、いろんな民族が出張りするわけですね。基本ベースが多民族です。だから、隣に住んでる人が同じ考え持ってるとは限らないわけですし、海の向こうからどんどん新しい知識が来るわけです。あるいは植民が行われるもんです。違う人種が来ると。そうすると、今までは一個のコミュニティで、例えば神話だったら神話というものが信じられていて、それで共通した世界像が了解されてるわけですね。まあ、例えば日本であれば混沌から、神々が生まれていくみたいな話がありますけれども、そういう世界像が共有されていれば何の問題もない。ところがですね、違う価値観を持っている人は違う神話を持っています。例えば、今言ったようなカオスみたいなところからですね、こう、神々が生まれてくるっていう場合もあれば、唯一神が、いましたですね。光あれと言って、世界を創造したと。で、もともと動物たちが関わるような、こう、オーストラリアとか、そういう系統の神話もありますね。そうすると価値観バラバラで、共通する世界像ってないわけです。じゃあ、そういう違った価値観の人たちが、こう、コミュニケーションするときに、どうすればより共通了解が可能な、つまりみんなが納得するようなところから、新しい世界像を立ち上げていくことができるか、っていうような、こう、問題意識から哲学って始まるわけですね。で、これは、古代ギリシャはまさにそうです。万物の始まりは水であるって言ったターレスから始まると言われていますけれども、ターレスは神話的な、考えから、ちょっと足を踏み出してるわけですね。水であるってことは、今ここで生きてる人間も、コップも植物も、空も雲も風も水なわけです。万物の原理だとか。で、そこから始まるわけですけれども、それがどんどんどんどん洗練されていくわけです。で、これは、インド哲学の場合もそうでした。ちょうど、アーリア人がインダス川に侵入していった時代。で、先住民族でドラビダ人って人たちがいます。 そうすると、もともとの先住民族が持っていた神話の体系と、新しい入植した人たちの神話の体系って違うわけですね。どういうふうに、じゃあ、より共通了解の精度の高いものを築くかって問題になってきます。あと、インドの場合で言うと、ブッダの時代っていうのがあります。紀元前、まあ、の五世紀とか、そのぐらいですけれども、ブッダの時代ってもう、六支下道とか、中国で諸子釈迦とかって言いますけれども、いろんな考え方持ってる人なんか出てくるわけです。そうするとね、天然バラバラなことを言うわけですよ。これ、仏教だと、沙門家経ってお経に書かれてますけどね、6パターンぐらいいろんな考え方の人たちがいて、で、王様がいろんな人の考えを聞いていくんだけど、迷ったと。どうしたらいいかわからんっていうので、ブッダの教えを聞くっていうのがありますけれども、ほとんど最後に様々な考え方があるときに、じゃあどういうふうに共通了解を立ち上げるかっていうことになってくるわけです。で、皆さんご存知ブッダだったら、直接経験に戻っていくわけですね。つまり呼吸を見つめていく。呼吸から身体とか、感覚。あと、自己イメージとかを見つめていくというところに直接的な経験に戻っていくわけですね。抽象的な施策をしないという方向をブッダは取るわけですけれども、哲学の場合は言葉にしていくというのがものすごい大事なので、コミュニケーションの問題ですからね、もともと。で、言葉にしていくってことをしていくわけですね。これは近代のデカルトなんかもそうです。我を思うように我ありっていうのは、まあ、有名な言葉ですけれども、当時は宗教対立だとか、まあ、印刷技術の発明とかね、そういうことなんかもあったので、あと、自然科学が発達していくって中で、今までのキリスト教の世界像とは相反するようなものが、こう、広がっていくと。で、ちょぼちょぼとアジアの考え方も知られています。いきます。19世紀ほどではないですけどね。そうすると様々な世界観やいろんな先入観を持っている人たちがいる中で、デカルト自身はこのままだと学問というものがバラバラになってしまうと思うわけですね。で、バラバラになった学問のその基礎って、学問の営みや宗教の営みっていうのをよりよく理解するためにはどうしたらいいかってところから施策を展開していくわけです。で、今二つのパターン話しましたけれども、例えば仏教であれば、必ずしも命題という形で、論理という形で展開していくってことはしないわけです。体験とかを重んじるわけです。例えば、呼吸法一つだったら、誰でも検証することが可能なわけですね。今ここでもできるわけです。で、哲学であれば論理をかけていけば、例えば今私の展開している論理展開の怪しい部分とかを突っ込むこと。で、自分自身に照らし合わせてですね、これは考え方、こういうふうな考え方もできるんじゃないか。出したりとか、異論を反論ができるわけですね。そういうように精度を高めていくってことをしてます。でも、どちらにも共通することっていうのが、僕は一個だけあるなって思っているのは、哲学っていうのは、現代の狭い定義だと言語ゲームだと言われてるんですね。つまり言語を使ってですね、世界の本質や人間の本質っていうのを解明していく営み、あとは難問を解き明かしていく営みってされるんですけれども、もう一つ態度変更のゲームってのがあるなと。態度変更や認識変更ですね。これは仏教なんか典型的です。わかりやすい話。その考え方にのっとったりだとか、その考え方を検証していく。自分で鍛え上げていく過程でですね、生き方が変わっちゃうわけです。そうすると、 今までの自分と違うようなものの見方当然できますね。いや、そういうことなんかも、含む。これってね、怪しいなぁと思う人のために、まあ、西洋哲学とかやってますと、いや、言葉の問題だというふうに含む人たちもいるかと思うんで、ちょっとこれ、現象学のフサルって人の言葉を挙げてみたいんですけれども、フサルは現象学というものを立ち上げました。その、デカルトのモチーフを受け継いでですね、最も、こう、根本的なものは何かと。世界や自己を理解する上で。で、こう問い詰めていったところ、現象だっていうところにたどり着くわけです。で、現象とは何かって言ったら、これは立ち現れている全ての経験っていうことです。何が立ち現れているか。例えばさっきの話で言えば、人によれば、霊とかって疑おうと思えば疑えるわけですよ。霊がそこにいたって経験、人から聞いても疑えるわけです、そんなものは。幻覚かもしれない、錯覚かもしれないし、まあ、小さい頃にお化け話を聞いた影響かもしれない人がね、いる。あるいは、いかにもありがちな、そういう場所に行って自己暗示にかかったんだとかね。考えられるわけですけれども、たとえそうしたことであれ、何者かがそこに立ち現れている、現象しているっていうことは疑えないわけです。それを何と名指すか、どういう角度から見るかっていうのは、これは人によって意見が違ってくるかもしれませんけれども、何かが立ち現れているっていうことは疑いはないわけです。僕らの日常経験のほとんど全てっていうのは、こういうのに考えると疑うと思えば疑えるんだけれども、何かがそこに現れているってこと自体は疑えないです。例えば、デカルトは我を思うゆえに我ありと言いました。私自体、考えたり意識したり、こう、何か感情を覚えたり、疑ったりしている自分を疑えないっていうふうに彼は論法を進めますけれども、例えば宮沢賢治の詩なんか読むと、私という現象は、有機交流伝統の一つの証明ですっていうのが出てくると思うんですね。私っていうのも、疑えないぞと思ってる私も、そういうような立ち現れなわけです。だから、私自体は疑うと思えば疑える。なんだけれども、何かが立ち現れてる。ということ自体は疑いなわけです。で、そこまで考えていきましょう。ということなんですね。まあ、フッサールをここまで読み込むかどうかっていうのは考え方の違いももちろん、専門家の間であるんですけれども、それこそ私自体はこういうように捉えています。で、ここまで考えていくと、ちょっと面白いことはあります。面白いことってのはどういうことかっていうと、立ち現れですから、ありえないってことがなくなるんですね。普通だったらありえないとか想定外であるんですよ。例えば、津波は想定外であったとかね。科学的な予測が今まであって、それ以上の予測外の出来事が起こってきたときって、いや、ありえないって思うわけです。あるいは人生のいろいろな事象の中でもありえないって起こるんです。で、なぜありえないかと思うと、特定の枠の中で物事を考えちゃってるから、で、その枠から外れたものがポンってくるって、ありえないと。話になるんだけれども、その立ち現れってのは何をするかっていうと枠取っちゃうわけですね。これは判断中止とか判断停止とかって言い方しますけれども、まあ、難しいことは一つ、その枠をパッと外しちゃった時に何かが現れてるだけなんですね。だから、例えば、この、態度を取ったときに、お化け話とか聞いても、ありえないってことはなくなります。 それはその当人にとってそのように立ち現れた経験なんだなと思います。だってそれはそうでしょ。その人はそう言ってるし、言ってることの中身を吟味していくと、それはそういうものだって話になってきます。まあ恋愛なんかでも、例えばそうですね、中学高校の時によくからかってるとかしますにしたら、なんであんなやつ好きなんだと。でも、それはその人にとってそのようなものとして、非常に価値のある魅力のあるものとして立ち現れてるわけです。これは専門的な用語だと物語って言い方しますけれども、人それぞれ物語を持っています。例えば僕であれば、妖怪好きって物語持ってます。プロのディレクターさんだったら、音楽が好きって物語持ってるかもしれません。で、それは、他人から見ると価値のないものに映るかもしれない。でも、それがこの当人にとってそのように立ち現れているってことは疑いないわけです。で、そこから話を始めていくと話が通じやすかったりとか、するわけですね。例えば僕が今日のディレクターさんと話をするとしたら、音楽というものに、どういうところで魅力を感じているのかって話からすると思います。それはなぜかって言ったら、その人の物語の中に入り込もうという試みをするからです。これは他人からされたら、ちょっと深い話もいけますし、嬉しいですね。まあ、親しくなっていればなおさらです。いきなり初対面ってことはないかもしれませんけれども、だいたい仲良くなってきたりとかすると、そういうような、その人の価値観をそのまま取り入れて何かするわけではないんだけれども、その人があることに価値を覚えてるってことには共鳴できたりとかするわけですよね。その共鳴の中で僕らは生きてるわけです。例えば、これは、同じコンサートに行ったりだとか、同じものを食べたりとかっていったことでも起こります。これ美味しいねっていうのは、人との共有なわけです。でも、まずいっていう人も多分いるんですよ。世の中では残念なことにというか、まあ趣味嗜好が違うんで。でも、それが共有できたり、あるいは、これはちょっと疑問だなって価値観が共有できることもあるかもしれないんです。で、そういうふうに他者の持ってる価値観っていうものを、より受け止められやすくなるっていうのが、現象という考え方に立ってみるっていうことなんですね。ありえないってことはまずなくなります。で、これ日々の人生に応用していくと結構面白いです。今度はこの角度から来たかって思うやつ。ある出来事について。そう来たかと。これは面白いと。こういう感覚持てないと、ある一定の枠にしがみつくというか、その枠からそう言ってると、ありえないってことが起こった時に、自分の枠との間での整合性が取れませんから、苦しみが起こる場合って非常に多いです。こんなことは認められんってなるわけです。で、もう現象の立場になっちゃうとワクワクです。ある種の。次はこう来るかと。とかね、ちょっと遊んでみるとかね。で、まあ予測立ちなところで出て外れるんですけれども、外れる面白みっていうのもありますね。で、これがまあ日々への応用法みたいなことになってくるんですけれども、今、先ほどまで話していた話もちろんと時間っていうのもそんなわけです。今と思ってる自分は一体いつかっていう問いかけをしたときに、うってちょっと、枠が外れる経験があると思うんですね。で、そっから先に皆さんがどう考えてるかっていうのははっきり言って自由なんですけれども、この 枠外しが起こってくるってことの方が重要なわけです。ね、哲学はずっとそれやってます。西洋哲学でも、それこそ今風に言うと、まあ本気っていうんですかね、マジでやってる人たち。で、仏教でもそうです。頭で理解して知識を増やして、こう、まあ、何々テクニックを手に入れるとかね、そういうことをやってもしょうがないわけですよ。感性とか考え方とか、それに従って生き方っていうのが変わってこないと、哲学としては面白くないと。ホッサールって先ほどの原子力学って立ち上げた人でも、この現象学的な考え方っていうのが宗教的な改心だとか、人格の変化、実能の変化を起こしうるぞということを書いてます。これ、スラッと書いてるんですね。ヨーロッパ諸学の聞くと超越論的現象学っていう方に。で、だいたい専門家見落としがちなんですけれども、いや、これだけのこと人格変わっちゃうぜって話しないから、大変ですよね。考え方によっては地理用語ですよ。ある種の。そこまでのことを起こしうるわけです。で、ここまでのことを起こしうるとしたら、供養というものも成り立ちるわけですね。先ほど言ったような形で、この時間を編み替えてしまって。で、これの緩いやり方なんかももちろんあるんですけれども、NLP なんかのね。でも、NLP っていうのも、僕に言わせると流れる時間っていうのを前提にしたって言いますから、時間に対する疑い自体はしてないわけです。いや、時間も一つの立ち現れとして疑ってみたときに何が起こるかっていうことなわけですね。で、このことと、心理臨床的なその感情を受け止めましょうっていうのは、僕は矛盾はしてないと思います。共通していることはあるがままを見るってことですので、全然矛盾してない。ただ、こう、力点とかベクトルが違うわけですね。あと、入り口は真逆です。今ある前提となっている価値観をそのままのところから入っていくか、いや、ちょっとそれを過去にくぐっておいて、立ち現れというところから入り込んでいくかと。違いなだけなわけですよ。で、これ、心理臨床のワークとかと違って、ややこしいでしょ？多分こういうことって、ワークというよりは、各自の実践なんですね、日々の中での。ちょっと話続きま、話持ちしますね。ちょっと書き込みがあるんで。先ほどの時間の先端、トゲの先端に立つ話面白いです。僕自身の体験を想起しました。この苦悩が永遠に続くように感じたことがあったと。そうなんですね。確かに。これは面白いところだったと思うんですけれども。でも、苦悩が永遠に続くかのように思ってる自分って苦悩してないはずです。残念ながら。だって苦悩苦悩と捉えてますからね。そうすると、その捉えてるその苦悩というのは過去なわけですよ。まあ、意味あるものとして受け止められたときは持続する過去。そういうことになってくると思うんですけどね。そうすると今と言ってる自分は自体いつだって話に結びつけると、今苦悩している。じゃあいつか言ったら、今って言った途端にそれは流れ去っておりますので、今のその苦悩ではないわけですね。でね、これ、まあ僕も思考実験から始めたんですけれども、続けていると、先ほどのありえないってことがなくなってきますよっていうことの、もう多分関わるんですけど、自分の年齢忘れます。何歳だったかなと。 この間履歴書書くんでね、やっと思い出したっていう。ペケペケ祭だったなぁと、いうふうに思うんですけれども、年取ってるとか若いとかね、周りの人間もそういうふうに見なくなりますね。今、昔のイメージと違って若い方、非常に魅力的なね、まあ、おばあちゃんって言ったら失礼ですけれども、80代、90代とかの人って多いですよね。で、そういう方の時間感覚って多分これに近いんですよ。つまり、いい具合に過去がないんですよね。これ、変貌に続めていくと今に生きてるとかって話になっちゃうんですけど、その今って言った途端に、過去になってしまいますから、時のその先端にいるわけですよ。先端にいるってことは、もうちょっと、こう、分からず表現でいくと、台風の目のようになってるって感じですね。オカルト的な世界観の中で、未来から過去に向かって時間は流れてますよと。ですから、まあ、獣医師っていうものはなくて、すべて決められていますので、その時間になったらなんかやりたいと思うんだと。そういう価値観もあるんですけれども、一方において、いや、過去から未来に流れていく時間っていうのも、我々は常識として持ってますよね。これは常識なので、疑おうと思えば先ほど言ったように疑えるんだけれども、疑うからといって否定はできない。そうすると、時間をどういうふうに考えるかって言ったら、多分台風のような感じになってる。放射状に。で、その放射状の中心、先ほどは先端って言いましたけれども、そこに、いわゆる今と言ったらもうすり抜けてしまう今があるわけです。で、このように考えていったときに、苦悩だとか、先ほどの悩みの問題の、ある種の、これは解消ではなくて解明法ですけれども、が成り立ちうるわけですね。天のように打ってきた話がこれで通じますでしょうかというところなんですけれども、哲学的な、思考法。僕の場合は哲学を広く取ってます。言語ゲームに限らず態度変更のゲームだというふうに考えてますから、言語によって言い当てると、論理的に厳密に思考すると。で、厳密に思考するっていうのはどういうことかっていうと、まあ、他者にも検証可能な語りをしていく。論理を積み上げていく。ってことなんですけれども、ただそれだけではなくて、視覚や認識や思考感情、あと、それに伴って生き方の変化が起こり得るかどうか。態度変更、認識変更の方ですね。これも非常に重要だと思ってます。ですから、まあ、今日のような、例えば思考実験は、皆さん各自で、こう、編み上げてみてですね。それでこう、あ、確かに、こう考えると時間感覚が変わってくるだとか、美容美白に影響が出たとかですね。実行ねえやと思うんだけれども、まあ、曲がり間違って出る人もいるかもしれないんでね。世の中には。とか、あと、これは結構ありますね。過去が変わるってやつですね。物理的に変わっちゃうわけですね。これ、怪しい話じゃなくて、単なる記憶喪失だと思うんだけれども、疑い様の。そういうこともありますね。いうようなことが、いろいろと起こってくるとしたら面白いかな、というふうに思ってるわけです。で、一番冒頭で話した自分を好きになるとかね、なんとかっていうのはね、二の次で良くなるわけですよ。 そうすると、面白ければいいっていう話になってきますんで、とりあえず。で、面白いってことは、何かに興味を感じる、面白いって感じることは、自己肯定が逆にできてるってことなんですね。例えば自分が病気だと。ものすごい病気で認められなかった。で、病気の解明法を求めていってたら、医者になっちゃったって人がいます。で、知らん間に病気がなってると。で、病気に、興味を持ち、面白みを感じるっていうのは、自己肯定でもあるわけです。なんかに興味を持ってるっていうのは。で、自分がって言って、その自分を見つめて、例えば癒していくとかっていうのも一つの方法ではあるんだけれども、そうではなくて何かの興味にのめり込んで、知らない間に自己肯定までおまけのようにできていると。この裏道っていうんですかね、心理療法の人に言ったら怒られちゃうかもしれないけれども、裏道もあるのかなと。で、その裏道を辿っていくために、獣道にね、張り込むと困るので、まあ、リーズナブルっていうかね、面白い考え方の一つが、その哲学的な思考の方法だよというふうに思うわけです。で、これは僕が妖怪のことを考える上でのベースです。面白いか面白くないかってね、一行でまとめちゃうとそうなんですけどね。で、面白いっていうのは何かって言ったら、その、常識を疑ってみることですね。で、単に闇雲に疑うのではなくて、これがこういうように考えられたり、感じられたりしている、その根拠はどこにあるんだろう。っていうような問い方をしていきます。そうすると、ある点で、先ほどね、今、時間のその今っていうのに対するこだわりだったわけですけれども、あれってことが起こってくるわけです。あれもしかしてっていう。で、ここからがこう未体験ゾーンへの侵入なわけですね。で、これを例えば、時間は過去、現在、未来と直線上に流れていくのだって考えてる。で、人が聞いたら、多分、わけわかめの話をしてるんですよ。あるいは、ちょっと、この人、まあ、半分そう思ってくれてもいいんだけど、頭おかしいんじゃねえかなっていう。ただね、それこそ今日難しい、難しいというか、専門的な話になっちゃって、全部省きましたけれども、歴史の哲学の時間論だとか、あるいは日本の歴史の考え方とか、あるいはオカルト的な知識とかをひっくるめて考えていくと、でもこういうところにたどり着くわけです。で、まあ、あとは、自己他者の観察の結果ですよね。どうしてあのことがなかったことになっているのかと。なかったことになってよくありますね。できればね、TPP なんかもそうしてほしいんですけどね。日本の外交の得意技だったはずだから、なかったことにするって。あ、今ちょっと書き込みを入れてくれますね。面白いと感じる根拠を探求するという話から文学作品の分析費用を連想しました。鋭いですね。ラジオではね、話したことないと思うんですけどね。哲学とかやる前に、学部は仏教学出身なんですけれども、いわゆる批評家っていうのになろうかと思った。まあ、なろうと思ってなれるもんじゃないんですけれども、そう思った時期がありまして、例えば学生の時代に吉本隆明さんにインタビューに行ったりだとか、西部進先生のね、発言者の塾とかのにこう通った時期なんかありますので、まあ、そういう考え方も、まあ、残ってるというか、定流にあるのかなって思いますね。批評的な、こう、ものの捉え方をするっていうか、専門の哲学者だとしたら、もっと物事の文脈って重視すると思うんですね。 物事の論理的なつながりがどうなってるかと。で、これが専門の宗教者であれば、言葉の厳密性にはこだわらないと思います。救いがもたらされるかどうかなんでね、役になるかどうかだから。で、私はどうもその間を取ってるようなところってのがありまして、まあ、両方いいとこ取りっていうところもあるんだけれども、何かのそのこと態度変更が起こればいいだろうし、同時にそれが論理的に厳密で、誰に対しても開かれてる。つまり、まあ、検証できる。まあ、面白実験ですね。面白実験もできればいいかなってところがあるわけです。あ、そこはちょっと批評的な眼差しであるかもしれませんね。今でも好きですね。西部進さんだったらね、春木文庫で例えば出てる知性の構造だとかね。吉本隆之だったら心的現象論の序論だとかね、いいですね、あの辺は。人によってはね、共同幻想論から入ったとか、年配の方とかはね、吉本さんの場合やるんだけど、西部進の知性の構造は忘れられた名著と言えますね。図がいっぱい入ってて分からやすいです。ちょっとまあ話外れましたけれども、来週こそはですね、ゲストを誰か呼びたいなと思っているんですが、まあ流れによってはわかりません。で、今言ったような哲学的な思考法に基づいた時間論、まあ、供養というものに関心を持った上で立ち上げた時間論って限定付きですけど、これを皆さんの中でも、こう、各自できると思うんですね。基本的に、こう、これが信じられてるだとか、これが当たり前と思われてる根拠って何なんだろうかっていうふうに問いかけていく。ことをしていくと、いろいろと見えてきて、世の中面白いかなというふうに思うわけです。まあ、ちなみにね、妖怪とかも興味持っていただけるとね、ありえないことってなくなってくるんでね。ありえないことがなくなるってびっくりすることがなくなるとかね。そういうことではないわけですよ。こう起こるかっていうのがあるわけです。大体予測外です。予測っていうのは、それだけ無駄なわけですよ。なぜ予測するかっていうと、予測外のものが来るから予測するっていう、僕なんか思ってますけどね。だから防災とかそういうのってすごい大事になってくるんだけれども、雑談ちょっと流れました。今日はこんなところでお開きということで、まあ、また来月に、こう、したいと思う。あ、ちょっと、ディレクターさんの感想が入っていますので、ここ読んでみやつ。一番、お開きちょっと手前ですけど、僕個人の感想です。学生時代、ゼミなどでよく文学作品について討論しました。その中で自分の論理がブワッと湧き上がる時がありました。湧き上がっている最中は、自分を縛っているものから自由だったなと思い出しましたと。まあ、ゼミとかってそういう、こう、喜びってやりますね。人と、こう、まあ、共通の課題っていうのを、こう、持ち合って、こう、話し合っていくところの、こう、クリエイティブな分、そこだと思うんですよね。自分では、それこそ予想もできないような考え方、学べるのがね、結構ゼミとか合宿とかって僕も好きです。普段人前にはあんま出ないんですけど、そういう機会があると言ったりなんかしますね。で、これはぜひ、それこそ古代ギリシャ17世紀ではないですけれども、異業種交流ってした方がいいんですね。どうしてもね、自分と価値観のあった仲間でね、群れるって現象が出てきて、まあ、ある程度までは心地いいんだけど、思考が止まってしまうんでね、そこで。ちょっとそこをほどくにもいいかなって思ってます。いろいろなことを言いましたけれども、今晩はこんなところでお開き。